はい、それでは朗読の9回目です。茅野茂町狐のチャラン家より白狐の神と雲、朗読は藤井恵です。よろしくお願いします。
昔アイヌの国の大地の果てに雲が地面に突き刺すように垂れ込めているところがありました。そこには大変美しい雲の女神が住んでいました。その美しい女神を何としてしかして自分のお嫁さんにしたいと思い、大勢の神々が女神のところに結婚を申し込みに行きました。するとその女神は、私はポクナモシリというところにいる魚を取ってきて食べさせてくれた人のところへお嫁に行きますというのです。そこで神々は、我こそはこの美しい女神をお嫁さんにしようと、アイヌの国土の裏側にあると言われる遠い遠いポクナモシリへと勇んで出かけていきましたが、誰一人戻ってくる者もいないという噂が次々と聞こえてきました。それを聞いた白狐の神は、よし、私が行ってその女神を懲らしめてやろうと言って土の中へ潜り、その女神の住む大地の果てへと出かけていきました。するとそこには本当に見たこともないような美しい雲の女神が糸先を寄りながらせっせと巣作りをしていました。その女神の前に地面から湧き出したように白狐の神が姿を現したので、雲の女神は今にも地面に落ちそうになるほど驚いて言いました。あなたは一体どこからやってきたのですか。神かお化けか知りませんが、もしあなたがポクナモシリにいる魚を取ってきてそれを私に食べさせてくれたら、あなたのお嫁さんになり、どんなことでもいたします。と少しからかうように言いました。それを聞いた白狐の神は、噂に聞いた通り、姿は大変美しいが、精神の悪いこの雲の女神を、何とかして懲らしてみてやろうと考えました。そこで白狐の神は、再び土の中に潜り、ポクナモシリへと急いで歩いていきました。何日か歩き続けて、やっとポクナモシリの入り口にたどり着きました。入り口には背丈の何倍もある大きな門があり、そこには大きな石で作った扉がぴったりと閉めてありました。白狐の神はあるだけの力を出して、その扉を押し開けて中へ一歩足を踏み込んで驚きました。なんとそこにはすっかり痩せ細った神々が息も絶え絶えに、重なり合ってまるで死人のような顔をして倒れているではありませんか。さすがの白狐の神も思わず両手で目を覆ってしまいました。なんと恐ろしいことだろう。一体ここはどんな化け物がいて神々をこんな姿にしてしまったのだろう。なんとかしてその化け物を退治してこの神々を助けてやり、あの憎い雲の女神を懲らしめてやろうと思い、さらに中に進んでいきました。するとそこまで透き通って見えるほど水のきれいな泉がありました。何日も歩き続けていたので喉がカラカラに乾いていたので、白狐の神は水を飲みに泉の方へ降りていきますと、どこからか母神の声が聞こえてきました。私の息子よ、ポクナモシリの水を飲んだり魚を食べたりするとお前はもう帰ってくることができなくなりますよ。決して水を飲んではいけませんと教えてくれたので、水を飲むのを諦めて魚のいそうな川を探しながらさらに歩き続けました。やっとのことで川を探し当て魚を取ろうと河原へ降りていくと、どこからか背丈の2倍もあるペラサンペという苔の塊のような見たこともない化け物が現れました。このペラサンペは、その匂いを嗅いだだけでも息が詰まりそうになり、それに触れただけでも体が溶けそうになるほどの熱を持った本当に恐ろしい化け物です。まるでゴミマリのように軽やかに襲いかかります。白狐の神が刀を抜いて切ろうとすると翼を出して飛び上がり、矢を射ようとすると足を出して横飛びするので、普通の刀や矢ではとてもやっつけることができません。 激しく戦っているうちに白狐の神もだんだん疲れてきて倒れそうになったとき、アイヌからもらったヨモギの槍を手に持ち直し、最後の力を振り絞ってその化け物を突き刺しました。するとその化け物はみるみるうちにあぶくになって消えてしまいました。このヨモギはアイヌの国土の一番最初に生えた植物で、このヨモギで作った刀や槍で切られたり、刺されたりしたものは二度とこの世に生き返ることができないのです。この恐ろしい化け物を退治した白狐の神は、その川から魚を一匹すくって雲の女神のところへ行き、お前が食べたがっていたポクナモシリの魚を持ってきてやったぞ。さあ食えと言ったら、雲の女神はびっくりして、どうしてこんなことができたのですかと言って、白狐の神の正体を見透かしそうとします。そこで白狐の神は、今度は女神の目に息をふっと吹きかけてやると、女神は、うん、目が痛い、目が痛い。神かお化けか知らないが、どうして私をこんな目に遭わすのですか。私は何も悪いことはしていないのに。と言って、たくさんの神々をひどい目に遭わせたことを少しも悪かったと反省していないのです。そこで次に女神の家を火事にしてやりました。すると女神は、ああ、目が痛い、ああ、熱い、熱いと転がり回って苦しみました。そしてとうとう気の強い雲の女神も泣き出してしまいました。それから白狐の神に、どうか私のしたことを許してください。今から私はポクナムシリに行き、あの門のところに倒れている神々をみんなの家までお送りいたしますので、どうか私を許してください。それからあなたのお嫁さんになって、あなたのために一生懸命働きますのでお許しください。と、何度も頭を下げて謝ったので、許してやり、白狐の神は家へ帰って行きました。それから何日が過ぎた。ある月のきれいな夜、美しく着飾った雲の女神が、花ござに包んだ大きな荷物を背負って、白狐の神の家へやってきました。そして両手をついて、どうか私をあなたのお嫁さんにしてくださいと頼んだので、白狐の神は雲の女神をお嫁さんにすることに決めました。そしてそれからというものは、働き者だった白狐の神は、すっかり怠け者になったふりをして、毎日毎日そこら中にゴミを散らかしては、いろり端にごろりと横になって寝るという始末です。けれども、雲の女神は何一つ文句も言わず、毎日ゴミを外へ運び出したり、白狐の神の身の回りの世話をしました。ある日のこと、雲の女神もすっかり疲れてしまい、家の隅に置いてある荷物の枕にして眠り込んでしまいました。それを見た白狐の神は、雲の女神がかわいそうになり、今までのことを許してやろうと思いました。そこで家の中をピカピカ光る金の敷物や光り輝く宝物を飾った元の家にしてやりました。しばらくして目を覚ました雲の女神は、家の中がすっかりきれいになっているので、驚いて辺りをキョロキョロ見回し、白狐の神にその訳を聞きました。すると白狐の神は、私はお前を重く罰するために私のお嫁さんにしたのだ。何の恨みがあってお前は神様たちをあのように苦しめて殺そうとしたのだ。これからもお前があのようなことをするならば、お前の母親や父親と一緒に真っ暗いジメジメした国へ蹴落としてやろうと思っていたが、お前もすっかり心を入れ替えて一生懸命働いてくれたので、お前を許すことにしたのだと言いました。すると雲の女神は目に涙をいっぱいため、座り直して、本当に私を許していただけるのですか、これから決してあのような悪いことはいたしませんと何度も何度も謝りました。それからは子供をたくさんできて幸せに暮らしました。